第三章、律法によるか信仰によるか。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。律法は信仰を拠り所としていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。律法と約束、兄弟たち、分かりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら、誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちにとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束に違法にすることはないということです。相続が律法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのです。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを運ばれたのです。奴隷ではなく神の子である。それでは律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。しかし聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視され、この信仰が啓示されるようになるまで閉じ込められていました。 こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。